行き詰まることがあります。またニッチもサッチもいかないことにあなたはしばしば直前します。そんな時あなたは感謝を告げますが、感謝してももう無駄のように思えてきます。しかしその感謝を投げ捨ててはなりません。丁寧に感謝を下げ、喜びを踊り、そして大胆に求めなさい。あなたは心を定めて神に求めていくとき、あなたは人の技ではない神の技を見るでしょう。私はあなたにしばしばあなたの肉の弱さ、足りなさをこう明確に教え、しかしその一方であなたが私に頼むとき起こる神の栄光の現れの大きさを明確にすると称賛います。あなたは非常にこう弱くされますが、一方で神に頼むときに驚くほどの神の力を見、このあなただけではなく多くのものが驚くようになると知られます。これを私に本気になって求めなさい。感謝を心を定めて感謝し、本気になって求めなさい。私はその時あなたの思いをはるかに超えて働こうと主は仰せられます。
このある方には小さな十字架が始まっています。それいえそれを喜んで追っていきなさいと主は言われます。これ非常に小さなこの十字架を通して現れる栄光は、この計り知れなく大きなものとなります。それあなたはそれを投げ捨てることなく、この感謝を成し続け、そしてそれをこの主の力によって終えるようにこれ祈っていきなさいと主は言われます。
私の計画は変わりません。あなたがどんなに移り変わろうとも私の計画は変わらない。私の計画はあなたに対して今も開かれています。あなたが信仰を持って踏み出していくならば、あなたは自分ではなく、人々ではなく、状況ではなく、私に信頼して足を踏み出していくならば、私のあなたに対して持っている計画はさらに豊かに開かれていくと称賛います。失望してはいけません。また私の幻を約束を投げ捨ててはいけません。あなたは私の約束をしっかりと握り、開かれた門に足を踏み入れて進んでいきなさい。私の用意した驚くべき主の栄光、技が始まる年は抑えます。
主の慈しみは絶えることがない。たとえ孤独の中にあっても、主の目は注がれている。あなたの大きな愛で私を満たしてください。あなたのその手の中で守ってください。主の愛と恵みは変わることがない。悩み苦しみの中にいても、主が共にいてくださる。あなたの大きな愛を私も抱けますように。恵みを流すしもべとなさせてください。あなたの大きな愛で私を満たしてください。あなたのその手の中で守ってください。今のあなたの大きな愛を私も抱けますよ。させてくれ。 せてください。
物事には長く長く忍耐しなければならない時と動き始める時というのがあります。確かに長い長い長い忍耐の時があります。その忍耐があまり長くなる時、神の手が動き始めても、その動き始めた神の手を信じられないことがあります。愛する子供たちよ、そのようになることのないように気をつけなさい。確かに長い長い忍耐の時がありました。しかし私の時が来る時に、私はその長い長い忍耐を突き破って、私の計画を開き、私の手を動かし始めると、主は抑えます。あなたが忘れても、私は忘れない。あなたが投げ捨てても、私は投げ捨てることはない。私は言い送った言葉を、私の真実にかけて、必ず成し遂げていこう。あなたの人生の中に、あなたの家庭の中に、そしてこの地の上に、私は私の約束を成就し、大いなる救いを、大いなる恵みを、大いなるリバイバルの働きを豊かに表していくと主を教えます。門は開かれています。時は変わりました。恐れずに、恐れずに、共にいる私に信頼して信仰を持って踏み出していきなさい。賛美と感謝を持って踏み出していきなさい。すでに扉は開かれていると主は恐れます。
確かに私はあなた方の前に誰も閉じることのできない門をすでに開いていると主は言われます。それゆえこの夏、あなた方が置かれているその場所において、この徹底した感謝をなし、このあなたの思い通りにならない事柄に関して丁寧な感謝をなし、この踏み出して信仰を持って踏み出していきなさいと主は言われます。この夏、私はあなた方の知らないうちに、確かにこの終わりの時代に対する備えをあなたのうちに成しており、これからの時代に勝利者となって生きていくための備えを成している当主は言われます。
恵みあれ、恵みあれと主は教えます。私はこの年の白馬に関して、あなた方に恵みということを大きく開き教えていこうと主は教えます。同時に戦いということに関しても教えていきます。戦いは激しく強くなります。しかし一方で神の恵みは驚くほど深く豊かに注がれてきます。あなた方は戦いの中で弱り果てるのではなく、私の恵みの中に生き、恵みを受け、恵みによって強められていきなさいと主は仰せられます。
十字架を背負って歩まれた苦しみの中で、この道私も共に歩ませてください。カルバリに続く道は勝利と栄光、喜んであなたの後をついて行きたい。私が座るのも立つのもあなたの御手の中に、私が行くこれからの道すべて知っておられる。あなたの御手はいつも私を恵みで癒し強めてくれる。口に昇るこの祈りでさえあなたが教えてくれたから、私が作られ生き
聞いてきたすべてのことはあなたが喜びなされたくすし君はざ他の誰が私をわかってくれなくてもいい。あなたはすべてを知って愛されるから、あなたの愛があったから十字架の愛が罪に縛られて泣くこともない喜んで生きれる。あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛は広く深い全てを超えて、あなたの前を離れてどこへ逃れて生きることができましょう。あなたの愛はこんなに高く広く深い全てを超えて、広く深い全てを超えて。全てを超えて高くて広く深いあなたの愛を心からありがとうございます。イサヤの賛美に住まわれる主が約束通り今ここに住んでくださっていることをありがとうございます。お一人お一人に触れ語り、すでに宮沢なしくださっていることをありがとうございます。ご臨在を感謝をします。予言の言葉をありがとうございます。素晴らしい特別賛美を感謝いたします。また今日集われた一人一人をありがとうございます。また今日集めないでいる人一人、入院している神田姉妹をはじめ、この今日集めないでいる人一人をありがとうございます。また主様、あなたはすでに勃開しておられる40万のあなたの民を心からありがとうございます。今私は御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに私たちに語り、十字架の釘を開き、信仰を立て上げて、あなたが用意している祝福のすべてを私に受けていくことができるように、力強い御手を持って導いてください。この礼拝に必要な上からの知恵と、知識と礼はとてを持って、聖霊ご自身がご自由にお語りください。語るものも聞きます。どうで豊かにお語りください。信じて感謝して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しましょう。アレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。すみません、どうも。私たちのために十字架にかかり、三日目のめでたしに期待しながら、御言葉に期待というふうに思います。先ほども少しお話ししましたけれども、川村姉妹が入院しておりますので、そのためにぜひ覚えてお祈りしていただきたいというふうに思いますが、ジョイ牧師がちょっとお見舞いに行ってくださったということなので、あ、今、CS 本に行かれてますね。ですけれども、また後で詳しいことを聞きたいと思っておりますけれども、ぜひ覚えておいてください。一言だけお祈りします。天のお父様、神村姉妹が今長崎大学病院に入院しておられますけれども、手術を祝福し完全に守り、願わくば手術なしで、でもどうしても手術する場合には主治医に的確な判断と対応を与え、主治医も驚くほどの回復力を与えてくださって、豊かな御手を持って導いてくださることをお願いいたします。どうぞあなたの御手を持って感知し、元気になって退院してくることができ、再び共に礼拝できるように力強みと思って導いてください。イエス・キリストの名によって、イエス・キリストの名によって聖霊の力を注ぎます。神村姉妹のうちにあなたの御手を置いてくださって、完全に足と解放を与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ皆さん、お祈りを覚えていただきたいというふうに思います。それとですね、先ほど司会者が言われましたけれども、エディがですね、エディってのはフィリピンの、牧師であり個人の責任者であるんですけども、エディがですね、 24日の日に、金曜日の日に日本に着かれまして、今日東京で、昨日あの海外選挙の話をして、今日東京の方で礼拝に出ておられます。レディのお嬢さんのエレノアというのもしていまして、これは個人のスタッフ、まあ、実際にやってる方ですね。この二人が来ています。で、白馬にそのまま来られまして、そして白馬から関西に土曜日に行って、金曜日に行って土曜日に放送して、土曜日の夜に長崎に来られます。で、来週の日曜日ですね。一日長崎で放送されますので、ぜひ、お友達をたくさん呼んできてほしいと思います。朝の礼拝は山田とふれあいセンターで行いまして、10時半から特別礼拝になります。そしてお昼の2時からチャリティーコンサート、コンサートの中でエディとエレナーと私お話をします。そして、夜は6時半から、今度は原爆資料館でですね、九州地区の、まあ、個人の報告会及び、まあ、お話し3名の時を持ちたいと思っていますので、よろしくお願いします。ぜひですね、今からお祈り覚えて、お友達を呼んでほしいというふうに思います。それとですね、先週私は、九州地区をいろいろ回ってきたんですけれども、まあ、その中で、まあ、いろいろお話をしていると時間がなくなってしまいますけれども、いくつか、まあ、感動したことがあったんですね。で、一つは癒しなんですけれども、平優子さんがですね、今度カンボジアに、9月から行って、12月ぐらいまで行かれます。それは、前田勝子さん、留守前田さんね、が、カンボジアから今年だと長めに戻ってくるということになっております。まあ、秋元の星の方から、去年確か戻らなかったので、今回は、ちょっとゆっくりめに戻してあげてほしいということで。で、前田さんの方に連絡をしたら、もう、そうさせてもらえたら嬉しいと、やっぱ向こうで、まあ、やっぱり日本人一人で戦っておりますので、子供たちのことは大好きなんでいいんですけれども、やはり霊的には変えてくるのでね、ちょっとゆっくり戻れたら嬉しいと。ただ、個人のことがあるので、誰か送ってほしいということだったので、誰がいいんですかって聞いたらですね、まあ、以前来てくれた平良子ちゃんに来てもらえると、やっぱり来てるし、ってことだったんですね。平良子ちゃんの方も行きたいと思ってたので、まあ、行くことになっていますが、そしたらですね、行く気満々だったんですけども、慢性皮膚炎になってですね、顔がですね、日光や紫外線を浴びるたり、こう室内でも温度があったりしたらする、それから汗をかいたりすると、痒くなって、こう熱、皮膚が熱を持って溶け出して、ステロイドの副、まあ、副作用だそうですけども、まあ、そういうことになるわけですね。いつも氷で冷やしたり、薬を使ったりしなきゃいけないんですけども、で病院に行くと一時的には治ったようになるけど、もう慢性的にそうなって、顔だけじゃなくて、全身そういう感じだったんですね。で非常に大変だったんで、であまり優子ちゃんそんなに、こう祈ってくださいとかそういうことをみんなに言わないんですけど、さすがに優子ちゃんもこうメール送ってきまして、そして確認を取った上で九州の牧師たちに回しました。まあ、それとあとそれだけじゃなくて内臓とか気管支もちょっと無理するとすぐ喘息になってですね、まあ、そういうことが起こってきたわけですね。まあそういうことをねこう送ってきたので、まあ牧師たちに全部回したんですね先週ね。そしたらですね、24日の金曜日の日に地方に行ったらですね、一番最初に優子ちゃんがちょっと早めに着いたらですね、優子ちゃん一生懸命クンブルクバナから重たい荷物を出しておりました。それで、あーって言って話をしたらですね、えらく元気なんですね。で、えらく喜んでたんです。なぜかというと、全くずっと治らなくて、この日本に戻ってきてからこうね、で大変だったのに、この一週間って言うんですよね。この一週間。この一週間、すごく調子がいいって。で、顔がね、大丈夫なんですとか言ってね。もうこの1週間はね大丈夫なんですよとか言ってものすごいそんな顔してですね、もう本当に祈ってもらうとこんなに違うんですねとか言って、もう久しぶりに優子ちゃんの明るい元気な顔を見ました。本当に喜んでおりましてですね、こう顔がまだ体はちょっとあるんですけど、とにかく女の子ですからね、まだ若い女の子ですから、顔が本当にこう大丈夫になったって言って楽を踊れておりまして、本当にみんなに祈ってもらったら良くなったって、あじゃあもっと感知するようにカンボジア行くまでには全身大丈夫なようにお祈りするねって言ったら、まあ、ぜひお願いしますことだったんですね。でこうすごく喜んでいまして元気にしておりました。ただまだ体の方がありますので、感知するようにさらに寄ってほしいと思うんですけれども、まあ、そういうことがあってのはすごくよかったなというふうに思いました。でぜひ皆さんですね、祈りっていうのは力があるんだなってことね、覚えててほしいというふうに思います。ちょっと同じ地方でですね、平和子牧師ね、天国に帰った平和牧師の奥様ですけれども、あの方はすごくシャイなんですね。で、実は。で、どっちかというと、裏方でいろんな準備をしたり、そういうことは大好きなんですけど、表に出てやるのは得意じゃないんですね。で人前で歌うってのも基本的には好きではないようですね、本来は。ね、でもまあ今やっておられますけれども、そしたらですね、路上ライブに行きなさいってこと言われてて、日曜日の午後、まあ子供たちが手伝ってくれなくて一人で行かれたそうですね。で、彦さんの一番高いところに登って思いっきり歌おうと思ってたら、行ったら人がいっぱいいたそうです。ね。 だから予定していた声の4分の1の声で、こう人の方を見ないで、こう外を見て、こう祈ったんです、賛美したんですって。それで、まあ、それでも何人か聞いてくださってよかったらしいですけども、その次の日に、こう、さらった時かな、なんかの時にいきなり歌が来たんですってね。神様からの賛美が。目を覚ませ、目を覚ませ、神の時が来たってね。私が歌うとなんかつまらないですけど、ドラムが入るとすごく言うんです、これ。目を覚ませ、目を覚ませ、神の時が来たって。で、その次今度またがやってると、また歌が来たんですね。で、それで、神様の報いだと思って、なんか初めて歌ができたって喜んでられました。そして、長崎カリスマ聖歌に先週の日曜日来られる時に、ハンドルにいきなり歌が来たんですって。ちょっとそれは すぐ歌えませんけど、彼女は、家族夫人は、ひまわりがすごく好きなんですね。野の花が一番好き。的にひまわりが好きなんだけど、そのひまわりと野の花を歌った賛美が来てですね。それで、特別賛美の時に、今言った、目を覚ませって歌を歌ってくださってね、家族でいいんで、ドラムもベースもギターも入って、すごい迫力がありましたよ。ね。祈り聞き従いって言うんですね。すぐ覚えちゃう。一回聞いただけですごく良かったんですけど、そしたら説教の時にですね、今までの平和子さんの考えられないんですけど、説教の時に歌が来たんですね。披露していいですかって言うんですよね。で、歌い出しちゃった。それがすごく良かったんですね。で、普段からそういう風にする人ならあれなんですけど、そういうことをめったにしない人で、私びっくりしてですね、驚きましたって言って、そういうことをする人じゃないですよねって言ったら、子供さんたちがみんなね、うなずいてましたから、子供がうなずくってことは本当にそういうタイプじゃないんですね。で、その、家族牧人が、牧師が、こうみんなの前で、こう、本当に神様から与えた歌を喜んで、こう、歌って本当に良かったんですね。で、なんか、すごく、こう、霊が、筑豊でも破れてきたんじゃないかな、すごく自由になってきたんだなと思って、その、優子さんの癒しとともにね、なんか、その、新しい賛美が与えられて、あんな風に明るく歌えるようになったってことは、さすが霊的に自由になってきたんだなと思って、なんか、すごくなんか新しいものを感じて、とても嬉しく思いました。そして、この前、宣伝を受けられた、その、和子さんのお父様がですね、もう80代なんですけども、実は昔なんか、意外なんて怒られますけども、阪大に行ってたんですね。阪大の工学部かなんかで。そしてその後、こちらにいろんな理由があってきて、そして、今、近大と県立大学で、臨時講師をされてるそうですね。で、まあそういうことがあったんですけど、その阪大のところになんか研究して、なんとかっていうその、企業のところにそこから、先生に言われて行ってたそうです。1年間ぐらいね。ただそれだけのことだったんです。そしたらその先生が、面白いことに彼のために、まあ、今87歳ですけどね、彼のために、まだ若かった彼のために、年金をかけてたそうです。でも、彼自身は全くそのことを知らなかったんですね。で、2月にイエス様を信じて、2月に洗礼を決めて、4月に洗礼を受けられたんですけども、すごい聞くことが起きました。2月に洗礼を受けるってことを決めて、祈って、私がね、受けますから祈ってくださいってお祈りした、その直後にですね、突然ね、年金のある問題あったでしょ。その、社会保険局から来たんですって、連絡が。ちゃんと年金のあれがね、一人したら、年金が落ちていたことが分かりましたって。そして、ですからね、その落ちていた分の年金をね、支払いますっていう、いきなりやってきたんですって。いくらだと思います？ 30 万。びっくりしたって。と思ってね。まあ、それでまあ、いろいろ献金されたそうですけどね。それで今度はね、4月に洗礼を受けた直後にね、また来たんですって。まだ不足しておりましたって、きちんとね。いくら来たと思いますかね。70万来たんですよ。両方で100万来たんですってね。それを、えらくれそうに言ってびっくりしましたって。本当に境内ちょっといろいろ戦ってたんですけど、本当に神様っていうのはなんか、ちょっと驚きましたって言ってましたよね。で、これインチキじゃないですよ。きちっとね、向こうから社会保険庁から来たんですけども、見事だなって思いましたね。で、なんか、えらく驚いてました。で、これ全部地方なんですよ。で、地方はすごい戦いが激しかった地域なんですけども、タイル牧師は天国に帰って2年経ってね、6月で2年なんですけど、なんか、霊的にすっごい破れてきてね、なんかすごくいろんな意味でこう、なんかこう、良い、なんか希望が出てきた。すごく私も一緒に成功しながら嬉しくてですね、なんか喜びが溢れてきましてね、これから何か始まるなっていうことを、なんかひしひしと感じました。本当に嬉しく思っております。それとですね、ね、ちょっと待ってくださいね。もう今日のメッセージに行く前に。もうちょっとだけね、宮崎に行ってきたんですけれども、宮崎の聖会はですね、いつもね、まだ見えるところは、まだたくさん集まっていません。これからいっぱい集まってきますけどもね。ところが、すごく臨在があって、賛美をするとね、例えば十字架を背負ってなんか歌うとね、途中から歌えなくなるぐらい、こう臨在が深いんですね。私はすごく宮崎の聖会が好きなんですね。ところがですね、今回はその宮崎の後に、宮古の城に行って、 ね、初めて聖火をしようということになってたんですね。まあ、昔、都城では家庭集会してたんですけども、聖火をしようということになってた。それで、まあ、まず宮崎の聖火をしたらですね、その宮崎の聖火に乗せる朝、南牧師のお子さんの初穂ちゃんがですね、蒼天祈祷のうちにいきなりこう湿疹が出てきて、で、朝先生見せに行ったら、突発性湿疹っていうんですか、あれ、バーって出てきたんですね。ほいで、南君めったにないのに頭がガンガン痛くなってきたんですって。で、私は熊本から宮崎に向かって行ったんですけど、宮崎に向かう途中で車の場所の中でお腹を壊して、まあ、あの食事前だからそれ以上言いませんけど、ウェーってなったんですよ。こんなの初めてですよね。びっくりしました。で、聖火自体は祝福されたんですけれども、なんかこう、いつもと違ってきついんですね。宮崎でこんなきついのめったにないですね。それで、みんなに牧師のために祈ったんです。頭が良くなるようにじゃないね。痛みが取れるように。頭が良くならないって言うわけですからね。そしたらね、示されたんですよ。都の城に行って、示されてることを全うするまでは治らないって。でこんなこと言っていいのかなと思ったけどね。で少しはね、癒しますって。でも、完全に治りませんって。で祈って、言ったんですね。ちょっと良くなったでしょ。でもまだ治ってないでしょ。なんかそう示されたんだけどねって言ったら、同じことを示されたって言うんですね。都城に行ってやることがあるって。それでね、分かったのすぐに。路上ライブをしろって言われたんですね。それでね、でよしと思ったんですね。それで路上ライブするつもりで行ったんですけど、いざ都城に着いてみると、やりたくないなーって気持ちが来るんですね。申し訳、本当に来るんですね。それで、会場はすごく綺麗なところだったんですけども、駅に行こうと思ったら、その横にすごく大きな神社がありまして、でそこに公園があるんですね。その会場のすぐ横、神社のすぐ横ね。もうすぐ横だなって神社が。でそこですべきだなってすぐ分かったんですよ。あ、もうここだって、もうすぐ分かったんですね。それで、まあ、南牧師として見に行ったんですね。そしたら、まあ、人はそんなにいなかったけど、なんかポイントだなと思ったんですね。でもなんかどうしてもやりたくないんですね。不思議ですけど。それでもうやめようかなと思ったら、後ろから勝間さんがですね、ギターを抱えても来ちゃいました。ね、うわーと思ったらね、またお腹痛くなってきて、ぐーって。だからね、もうトイレに駆け込んだので、南君やっといてって言って、で内心ね、これで逃げれたと思った。情けないですね。本当にすみません、情けないですね。ほいで、公園のトイレって汚いことが多いじゃないですか。ものすごく綺麗なんです。びっくりするわ。うわぁ、綺麗なトイレだ。ここでゆっくりしようと思ったんですよ。そしたらね、紙がないんです。ね。まあ、神社の子ですから紙はいないんですけど、紙はないんですね。ね。ね。あくれしかいませんけど、そこには。ね。紙はないんですよ。ね。おいで、あーって思って、もうその時分かりました。これやっぱり路上ライブから逃げるなってことだなと思ってね。で、お腹はでもやっぱり痛いんですよ。でもね、とにかく一曲歌ってからと思って行ってね、一曲歌ってからちょっと髪がなかったから向こう行って、その会場の方に行ってね、来るって言って一曲歌って帰ろうと思ったんです。情けないですね。逃げることしか考えてない、本当に。人に説教できてもね、情けないですね。ところが、こう、賛美が始まったらね、すごい臨座が来るんですよね。これでね、もう、これはもう歌おうと思って3曲歌ったんですね。南君に導いてもらって。で、その後、私も示されてね、今度は3曲歌ったんですね、一緒にね。それで、お腹痛いのがね、楽になってきたんですよね。不思議でした。それでね、人がいっぱい歩き、泊まりはしませんけどね、公園を動ける人がいっぱい出てきて、で車椅子のご高齢のご婦人が、若い女の人に押されて、あれ、お嬢さんというよりもお嫁さんのような気がしますね、おそらくね。ね、その方に押されてきたん。どうしても気になるんですよね。でもスーッと通り過ぎていかれました。で最後7曲目ね、南が選んでとかあったら十字架を背負って選びまして、それまで一緒に歌ったんで、今度はすごい臨場があったんです。で歌終わって神様に感謝してお祈りして、じゃあ行こうかって言って戻ってきたら、さっきのその車椅子の女の方がこう車椅子から立ち上がってリハビリしてるんですかね、なんか公園だからいろんなものがあるからこう捕まってこうやってんですね。で目があったんです。それで思わずね、あ、こんにちはってこう笑顔でやったら笑顔で返してきたんですね。これは伝道した方がいいなと思ったんだけど、まあ時間のこともあってね、ちょっとね、あ、もう行かなきゃいけないなと思ってね、どうしようかなと思ったから、後ろに勝間さんがいたから、勝間さんはお年寄りに重荷があるって言ってたからですね、勝間さん、お前はお年寄りに重荷があるんだら行ってこいとか言ったらですね、はいとか言いながらまっすぐ帰ってきました。そしたら後ろからですね、カナンちゃんがね、子供抱えて荷物抱えてね、来たんです。遅れて一直線にそのおばあちゃんのところに行った。いきなりもうまっすぐ行きましたよね。ほいでなかなか帰ってこないの、我々の会場の方に。ほいで戻ってきました、しばらくだって言いました。足が悪かったのでお祈りをしたらね、いっぺんに心を開いてくれて、はい、そしてイエス様の話をしたらね、はっきりイエス様を信じましたって、救われましたって、名前も教えてくれて、連絡先も分かりましたって、 質問信じられますよね。死に感謝します。ハレルヤ。見事ですよね。それでね、あいつね、あそこで路上ライブしてなかったらすげえ怒らなかった。で、カナンちゃん行かなかったらすげえ怒らなかった。で、弾いちゃいけないんですね。で、私、そんなこと言いながら自分は弾こう弾こうと考えたんですけど、弾いちゃいけないんですね。そして、みなみがハッて気づいたの。あれって、全くもう頭痛くないって。へーってびっくりしました。朝からずっと痛かったのが。で、皆さんね、確かにそういう戦いってのがあるんですね。だからそれを、ね、どうだね、覚えてほしいと思います。そして、その都の城の生還の中で勝政君に久しぶりに証をしてもらったんで、この話をしてから今日の説教いきます。これが面白い。ちょっと勝政君は今ガソリンスタンドでアルバイトをしてるね。でガソリンスタンドでアルバイトをしてるんですが、ガソリンスタンドでなんかクラブカードっていうのを作ってキャンペーンしたんで、彼のガソリンスタンドはセルフのガソリンスタンドなんです。だから普段はこうね見てるだけで何かあった時だけ行くんですね。でところがそのキャンペーンでそのなんかクラブカードがなくて、そのカードがあると一番安く入れれるので、このカードをとにかくみんなに無料かなんか知らないけど入ってもらうってキャンペーンがあって、そのセルフなんだけどおはようございますとかね、こんにちはとか言って声かけて、ね、説明して入ってもらうってキャンペーンで、一人でも多くの人を取らないといけない。で彼は9時から何時かな、昼夕方ぐらいまでやってるのかな。で5日間か6日間キャンペーンがあった。で彼はところが言ってました。自分はシャイで口下手なんです。で元々のクリスチャンになる前の彼は全く話せなかったんですね。ところがクリスチャンってから随分変わって人前でも話したり歌ったりしてなったんですが、基本的にやっぱり口下手でシャイなんです。そしたらね、毎日ね、かなり6、7時間仕事してもっとしてるかもしれないですのに、取れる枚数はね、2枚か3枚なんです。どんな、ダメな人でも4、5枚を取って、多い人は10枚、で記録は、一番たくさんの記録は、今までの記録が14、5枚なんですって。ところが1日目も2日目も2枚とか3枚なんです。これでね、オーナーに呼ばれたんですって。お前なんだこれはって、ね、どうしたんだって、いやすいません口下手でシャイなんでとか言って一生懸命言ってました。言い訳してる間は全然ダメだって毎日言われたんですって。そして3日目かなんかにですね、祈祷会があったの、その後に。で祈祷会に来て、あ、2日目かな、なんかに祈祷会があって、祈祷会に来たらね、感謝するメッセージが来てあったの。でも散々聞いてたんだけど、はっと気がついた。感謝してなかったって。それでちょっと本気でやったんですって。シャイであることを感謝します、口下手であることを感謝します、全然取れないことを感謝します。で一生懸命感謝して、それで祈ったんです。神様どうか下は取れるように、神様助けてくださいって、本当に口下手なんですけど神様助けてください、必ず取れるように助けてくださいって、ちょっとその日は本気で祈って、久しぶりになんか祈れたんですって。で次の日会社に行きました、いつものように。それでおはようございますって言ったんですって。で今までね、おはようございますって無視されたりね、嫌な顔されたんですって。でおはようございますって一人目の人がね、ニコッと笑っておはようございますって返してきたんですって。それでこれとか言ったらですね、何とか言って向こうから質問してくれたんですって。それでどんどん話してたら一枚取れちゃった。そっからその日はドドドドドドドドドって、もどの人もこの人も笑顔で返してきて、どの人もこの人も質問してくれて、どんどん取れた。何枚取れたと思います？12枚。はい、他に何枚取れたと思います？20枚、はい、他にありますか？遠慮なく。何枚取れたと思います？25枚。すごいっしょ。これ最近、7月か、最近、つい最近起こってる、宮崎で起こってる現実の話ですからね。25枚。しかもその前の日2枚、3枚ですよ。いや、これが彼の力ね。25枚。これで、今までの、そのガソリンスタンド始まって以来の新記録なんですって。最高でも10枚台だったんですって。25枚。ほいでオーナーにまた呼ばれたんですって。お前何をしたんだっていや、それ言いますよね。いやだから言ったんです。いや感謝とお祈りをしたんですって、神様に祈ったんですって。オーナーは何て言ったと思います？なんでそれを最初の日からしないって。いや本当に言われたんですって。え、そしてね、次の日はね、25枚まではいかなかったけど、もう10枚軽く超えちゃうんですって。これで5日間か6日間忘れましたけど、トータルで51枚って言ったかな、52枚って言ったかな。ダントツ1位。もう2位と、もう圧倒的に引き離して1位って。嬉しそうに話してました。僕は 100% 神様です。で、みんなもそうだって言ってましたね。だって1枚2枚ってのは、これ彼が1枚知ってますよ、自分の性格を。これが彼の実力ですね。でも徹底して感謝して祈ったらね、25枚っていう記録を作った。その後も10枚かなんかで、結局全部で51枚か2枚なんですよね。ダントツ1位になったって言っておられました。すごいですね、やっぱりね。で皆さんね、 感謝とそして求め、これどっちも信仰ですけどね、どうぞね信仰持ちください。で、思い出すまでは2枚だったの、思い出したら逆転が起こったんですね。だね、どうぞ用いてほしいというふうに思います。はい、それではいろいろお話がありましたけれども、聖書に入っていきたいと思います。今日は23章の先週お話ししました十字架のお話の続きですけれども、イエス様は、ね、先週お話ししましたように、もう極刑である十字架刑、イエス様の後しばらくしても亡くなってしまった、このローマが考え出した最高の、なんていうかな、残虐な殺し方といいますか、ね、大体1週間から10日かかって発狂して死んでしまう、この十字架刑にイエス様は、朝の9時から、その3時まで6時間で、息を引き取られます。それは、あまりにも苦しみが多かったからですね。背中には39根の鞭の跡があって血が流れ、両手から血が流れ、足から血が流れ、頭には茨の冠をかぶって血が流れていました。その血によって私たちは贖われたわけですね。で、まあ、その十字架刑の時に、イエス様は今日は、続きをいきますけれども、父を彼らを許してください。彼らは何をしているのか自分でわからないですと、まあ、そう言われたわけです。で、その時、右と左に、同時に、犯罪人が作られていました。この右と左の犯罪人は、本当の犯罪人です。政治犯なのか、それとも、本当に人殺しとか、なんかすごく悪いことをして殺す、極刑になったのか、どっちだとわかりませんが、いずれにしても、まあ、とにかく、極悪犯罪人として作られたわけです。本当、これは本物の犯罪人ね、作られたわけですね。で、この二人が両端についていたわけですけれども、13、19節。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言ったと。こう言ったの。ルカの福音書だけ読むと、一人はそういうふうに言って、イエス様はだけ言って、もう一人はこの後変わるので、ね、変わったと思われますが、最初は二人ともあだけ言ってたと思われます。なぜそうかというと、開けなくても結構ですが、マタイの福音書を見ますと、マタイの福音書の十字架のところ、27章のところにですね、44節にこう書いてあるんですね。マタイの7章27章の44節に、イエスと一緒に十字架に作られた強盗どもも同じようにイエスを罵ったと。強盗どもも罵ったと。つまり最初は二人とも罵ってたんですね。先週も話しましたように、あまりに苦しみがあると、ね、何かに当たったり何かをこう呪わないと自分が楽にならない。それで十字架にかかっていた時に、その右と左にいた強盗は最初は二人とも一緒になって、群衆と一緒になって、パリサイ人や律法学者と一緒になって、イエス様のことを呪ってたわけです。お前神だろ、神の子だったらね、自分を救って俺たちも救えよってこう散々呪ったわけです。両方とも二人ね。ところが二人のうちの一人は最後までそれをやめなかったわけです。でも二人のうちの一人はですね、もう一人の方はですね、気づくんですね。最初はさってあだけてたんですけど、イエス様が十字架の上で、あの苦しみの中で、一言もどんなに呪っても誰一人に対しても言い返さず、呪わず、それどころか体も心もボロボロで苦しんでるはずなのに、アバ父よ、どうか彼らを許してあげてください、彼らは何をしてるのか自分でわからないじゃないですと、こう祈られてる、その祈りを聞きながら、一人の方は最初はあだけてたんですけど、何も言い返さないで自分のために許してあげてください、何してるかわからないですって、その祈りを聞きながら、この方は違うって、この方は違うってことに気づき始めたんですね。今までこんな方は見たことがない、こんな人は初めてだ、この方は違うと思って気づき始めて、その祈りを聞いてるうちに、この方は実はキリストだった、救い主だったんだ、神だったんだってことに気づくんですね。彼は今まで散々悪いことをしてきた、だから十字架刑なんです。そして最初は十字架に勝ってさえ呪ってた。でもイエス・キリストの最も見せ場の近くにいて、最初はあだけっていたのに、そのキリストの姿を見てた時に、あ、この方は人とは違う、この方は誠の神なんだってことに気づいたんですね。それで彼はこういうわけですね。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめて、彼をってのはその呪ってる強盗をたしなめて言います。お前は神をも恐れないのか、この神をも恐れないのかって言ってるってことは、結局イエス様をあだけってる時に神をも恐れないのかってことは、イエス様を神と認めたわけですね。イエス様を罵ること、あだけることは神を罵ることだよってことだから、神を恐れないのかってことです。つまりイエス様を神だと分かったわけです。すごいですね。本当に最後に彼はイエス様は神様だってことに気づくわけですね、この十字架のところで。そしてだから神を恐れないのかって、お前も同じ刑罰を受けているではないかと、こんな目に遭っていると。我々は自分のしたことの報いを受けるんだから当たり前だ、だがこの方は悪いことは何もしなかったのだと。さあ面白い、俺たちは散々悪いことやってきて、まあ、当然じゃないかって、殺されても当然なんだって。でも当たり前だろうと思うんですけどね、そうじゃないんですよ。 本当に悪いことをしている人が悪いことをしたって認めるかというとね、認めないんだから、本当に一言じゃなくて自分だって悪いことをした時に悪かったって認めるのに悲しいけど時間かかったり、一番近いところで夫婦喧嘩の時にあんたが悪い、私が悪い、私が悪かったってなかなか言わないでしょ。言ったらすぐ解決するのに、お互いに、いや、お前が悪いとか言って、いや、あなたがこうしたらって、いや、それはこうだからだ、お前がこうだからって、こうやり合うじゃないですか。いや、しませんか僕じゃあんまりこんなこと言うとまずいんですけどね。すいません。やり合っちゃうでしょね。で、まあ、一通り全部終わってから、いや、悪も悪かったかなって、やっと言えたら御の字ですよね。悲しいけれど。罪取って認められないんですよ。で、極悪犯罪だから、これ以上ない悪いことをしてきたんです。だからつけられてるんです。じゃあ認めるかって言ったらね、認めないですよね。だから罵ってるんでしょ。本当に悪いと思ったら悪かったと思うけど、そうじゃない。お前神の子だろ、神の子だったらお前自分を救って俺も救えよって言ってるんだから、本当のところまだ悪いと思ってないわけですね。容量が悪かったと思ったかもしれない、捕まってしまって、でも悪いと思ってない、悲しいことに。でももう一人の犯罪人はイエス様を見ているうちに分かった。同じことを受けてる、この方は違うんだ、この方は本当に誠の神なんだ、何一つ言い返さず、むしろ私の手に祈ってくれている、びっくりした。そしてそれに出会った時気づいたんです。あ、俺たちはとんでもないことをしてきたって。本当の愛に、本当の神の姿に出会った時に、彼は自分がとんでもないことをしてきたことに気づいたんですよ。で、認めてるんだ。俺たちはね、当然じゃないかって、散々悪いことをしてきたんだから当たり前だってでしょ。当たり前なんてなかなか言わないですよ。当たり前だって、こんな目にあった当たり前だって、もう当然なんだって、悪いことしてきたんだからもう当たり前なんだって、つまり悔い改めなんですよ。本当にこんな目にあっても当然なんだ、当たり前なんだって、もう当然の報いだって、罪を認めて悔い改めてるわけです ね。ところがこの方は、イエス様は何一つ悪いことをしていない、神と認めて、この方に罪はなかったってことを彼はここで言ったわけで、何も悪いことはしてなかったのだって。そしてさらに行くわけですね。そして言った、イエス様って声が、今度イエス様が言ったわけです。イエス様って、あなたが御国の位の、あなたが御国の位の月になるときには、つまり、御国の位とは天で、神の座の右の座ですね。神の右の座。ね、つまり、イエス様が神の右の座につくと思ってる。つまり、神の子だと信じてるということですよ。あなたがそこの月になるときには、私を思い出してください。リメンバーミーですね。私を思い出してくださいって。でね、助けてくださいって言えないんです。救ってください。一緒に連れて行ってくださいって言えないんです。あまりに自分がした、こう今までのことにこう気づいて、もう幸福でも当然だって本当に良かったと思ってるから、救ってくださいって言えなくて、私をあなたは必ず天に帰れます。神だから当然天に帰られます。その時に私のことを思い出してくださいって。救ってくださいって言えないんですよ。でもとても言えないんですね。思い出してくださいって。ね、言ってますね。よく言うね、私のこと忘れないでねとかっていうのと一緒ですね。思い出してくださいって言ったの。これね、本当に悔い改めて助け、こう私のこと忘れないでください、つまり救ってくださいっていう、そう叫びたいんだけど、とってもそんなこと言えない。自分の罪に気づいて、今まで自分はこうとんでもないことをしてきたのに気づいたから、もう本当に悪かったと思ってるので、でもイエス様に助けてほしい、思い出してほしいってこう言ったわけですよね。はい。でもね、この後イエス様はどうされたかというとね、そう言われた時にね、43にさらっと聖書が書いてるんですよ。でもイエスは彼に言われたってさらっと書いてあるんですけど、間髪を入れずに言うんです。どんなにあだけられても罵られても一言も言い返せなかったイエス様、どんなに嘲笑されても何一つ言い返せなかったイエス様が、この今まで悪いことしかしてこなかったと言ってもいい極悪犯罪人が、最初は十字架の上でさえ罵ってた極悪犯罪人が、本当に自分の罪に気づいて悔い改めて、私を思い出してほしいってうめくように言ったら、いいですか、エス様黙って聞いたように、こうエス様の方を見て言った時に、言った瞬間間髪を入れずに言いました。誠にあなたに告げます。この誠にってのはアーメンです。とっても大事なこと言う時に、いいか聞きなさいよって、大事なこと言う時に言われる言葉です。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。で、この今日っていう言葉は、言語に忠実に訳すと今って訳せるんです。あなたは今、この瞬間から、もう私と共に、パラダイスに、天国にいるって。つまり、彼が私を思い出してくださいって悔い改めたその瞬間、イエス様は、もう、この、今まで悪いことしかしてなかった、この極悪犯罪人を、許しただけじゃなくて、今、この瞬間から、あなたはもう私と共にパラダイスにいるって。 永遠の命をもらったんだよって言われたんですね。でね、許しは瞬時にやってきたんですね。で、こう言わなかったんですよ。ね、本当とか言ってね、ちょっと悔やでも試しますとか言ってね、言ってないですね。本当に彼が悔やでめたとき、イエス様は即座に瞬時に許しを与えて、命を与えられたんです。旧約聖書の中にダビデというのがいます。素晴らしい王様でした。でも、一つ失敗しました。バテシバのことですね。ある箇所に書いてます。バテシバ以外のことでは彼は罪を犯さなかったと書いてますよね。でもバテシバの件はとんでもない10回に触れる。解任と殺人なんです。どっちも10回に触れる。とんでもない罪を失敗、犯した。ところが、彼は、ナタンに責められる。あなたはその人だって罪を犯したときに、はっきりと言われる、ね。それまで気づかないんですね。やっぱり罪に捉えるとおかしくなるんですね。でもナタンに言われたときに、はっと我に返る。そしてね、本当に悔やむんですね。そしたらね、同じね、罪をしてきたナタンがやってきてんですね。神もあなたの罪を見過ごしてくださったって。でもね、思いませんか？そんな簡単に許されていいのかしらって。もうちょっと苦しみもあったか思いませんか？人間としては。でも、即座に許されるんです。ただしいいですか？刈り取りはあるんですよ。会員の結果ができて子供は死んでしまいます。その後に正式に結婚した時に、ちゃんとソロモンが生まれるんですけど、ね、刈り取りはあるんです。でも、許しは即座に。やってきたんです。なぜかダビデの悔い改めが本物だったからです。サウルはそうはいきませんでした。サウルの悔い改めは本物ではなかったからね。で、この極悪犯罪の一人も最初はだけって言ったんだけど、本当に自分の罪を分かって悔い改めて、イエス様、私を思い出してくださいって言ったその瞬間に許しがやってきたんですよ。で、今日って書いてあるけど、これはね、こう苦しんだ後に死んでから天国に行くってことじゃないですね。この彼が私を思い出してくださいって言ったその瞬間、彼は許されて、もう天のものとされた命を受けたってことなんですよ。いやね、エス様ってのはすごいですね。瞬時に許してくださるんですね。で、もう一つ意味があるんです。これ何かというとね、この十字架の上っていうのは苦しみの極みです、ね、で、エス様はこの時、あなたは今日、今って言ったってことは、その苦しみの真っ只中であなたは天永遠の命を受けるって言った。つまりもう苦しみの真っ只中、そこが天になるって言ったんですよ。で、皆さん、イエス様を信じていくとね、病気を治してくださいます。もちろんさっき言ったように2から25までいきますね。神様本当にそれをおできになります、ね、病気を治してくださいます。でもクリスチャンっていうのは、病気が治ったからハレルヤって喜んでる人でしょうか？もちろん病気を神は治されますけども、病気の真っ只中で、病気でない人よりもむしろ喜んでいられる神様に本当に捉えられたら、そういう恵みがあるんですよ。で、この十字架刑の時に、その十字架の苦しみのその場所で、この犯罪の一人は本当にイエス様から、あなたは今日私のパラダイスに行った瞬間、喜びと平安が来たと思います。もちろん亡くなったと天国に行ったでしょう。でもそれと同時に、その苦しみのその場所が喜びと平安に溢れる場所になるんですね。で、これをね、どうぞ皆さんね、覚えておいてほしいというふうに思います。で、この時、この本当に犯罪人はもう一つね、何もできなかったんです。で、最後にこれで終わりますけれども、この犯罪人はイエス様を信じた後、イエス様に何かできたでしょうか？献金できましたか？賛美歌いたと思います。十字架刑のあの苦しみの中でイエス様に向かって賛美も歌えない、献金もできない。イエス様のために何かできますか？苦しんで死ぬだけです。聖霊の特別な恵みがあったから平安があったかもしれない。平安であったとしても、イエス様に対しては何も返せないし何もできないんです。しかしイエス様はこの人をこの瞬間許して天国に入れてくださったんですよ。すごく大事なことがここにあるんです。私たちはね、イエス様の救いとはね、言うときにね、許しとは言うときにね、何かをお返ししないといけない、何かをすることによって神様から許されたり命を受けたり祝福を受けようと思うけど、そうじゃない。イエス・キリストの祝福と恵みは、救いと許しは、無代価っていうか、悔い改めて信じる者には、無代価にやってくる。だってこの人は今まで散々悪いことをして十字架にかかってさえ、最初はだけったわけでしょ。やっと気づいて悔い改めて、私を思い出してくださいって言って、その瞬間にされて、あとは何も返せないのです。でも今、天で間違いなくいるんですよ。でね、こういうメッセージを聞いたときに嬉しい人はいるんです。自分は何もできないと思う人。 面白くない人がいるんです。私こんなにしてるのにと思ってる人。どうも日本人はそういう気が強いんですよ。だからなかなか酒が起こらない。面白いけどね、クリスチャンってかね、キリスト教の真髄はね、自分が罪人だと思った人にはね、救いがあるんですよ。でもこんなに私がやってるとかね、俺は正しいと思ってる人はね、十字架なんてわからないんです。いらないんです。でも本当に自分は間違えた、罪人だって聞いた時にね、十字架はね、激しく迫ってくるんです。許しがどんなに大きくかってくるんですね。でね、これが必要なんですね。で、この判断にはそれに気づいて何も返せなかったのに今てんでる。で、面白いことは彼自身はイエス様に何一つ報いことはできませんでしたよね。何一つ。でも彼が悔い改めてイエス様を信じたら聖書に記録されましたよね。2000年後、今長崎で語られております。私ここ何回も説教しました。今日はもう皆さんクリスチャンでなんかもう分かってるって顔で聞いていますけども、私伝道会の時ここ使うの好きなんです。すごく好きなんです、この場所は。何人もの人がこの彼の話を通して救われました。特に本当に自分は失敗したと思った人、誰かを傷つけたと思った人、取り返しのつかない失敗をしたと思った人は、しばしば本当に救われました。高慢じゃなくてそう思った人は。でね、つまり彼は何もできなかった。でも彼が本当に悔い改めて死にた時、その記録が残った時、神様はそれを通して多くの人に希望を与えたんです。これが神様なんですよ。一人の人が本当に真実に変わった時に、ね、救いが与えられた。彼自身は何もイエス様に返せなかったけど、そのことを通して神様は素晴らしい、ね、多くの人々に救いを持たされたんですね。で、26世紀もそうですね、まあ、彼は素晴らしかったけど、殉教して、その時は殉教して終わっちゃったんでも、そのことが後の日にすごく大きな神の技をもたらすことになってきています。で、皆さんね、そのことを覚えてほしいと思います。もうそろそろ時間ですから今日はここまで閉じますけれども、イエス・キリストの許しは瞬時にやってきます。何かをするからではなくて、神様は許してくださるということに、ね、どうだの覚えておいていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。先週から十字架の話をし始めていますけど、どうぞ人一人の人たちの霊のうちにこの事柄が開かれていくことができますように、どうぞ豊かに導いてくださることをお願いいたします。癒しのために、解放のためにお祈りしていきたいと思いますけれども、悔い改めをしたいと思います。先ほど清算の時もしましたけども、罪があると祈りが手に届きませんし、聖書では全ての人は罪と書いてありますので、短く悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に素直にあなたの願いを、あなたの求めを神様に向かって祈ってほしいと思います。天のお父様、今キリストですは何をって祈ります。人一人がその願いを求めているそのことに関して、あなたは手を伸ばしてくださり、イエス様、体の問題ならば癒し、心の問題ならば癒し、解放し、また解決と勝利を与えてくださって、あなたの御手を伸ばして豊かな御業を表してください。イエス・キリストの名によって聖霊の力を注ぎます。癒されよ。イエス・キリストの名によって耳鳴りを消えてなくなれ。イエス・キリストによって腰の痛み、背中の痛み、イエス様って目ずる。癒されよ。膝と関節の痛み、イエス様って目ずる。治れ。お仕事に関して神様、どうぞあなたの見ておいてください。どうぞ一人一人が本当に神様に感謝し求めることができます。そしてあなたの見ておいてくださり、あなたの素晴らしい、イエス様、どうぞ勝利と解決を与えてください。ちょっと、何て言うかね、競争って言葉は悪いですけど、そういうんだって。そしてどうしてもこの競争に関して勝たないといけないんだけれども、ちょっと非常に厳しい状況になっている人がいますが、その方は人の力ではなくて、こう感謝を捧げ、こう本当に神に求めなさい。その時に神様の方法があります。でも、あなたがはっきりこれは神様だと分かる形で、神様はその戦いに勝利を与えてくださいます。しかもその勝利を通して、何でしょうか、 このあなた自身が祝福されるのはもちろんなんですが、あなただけではなくて、その非常に多くの方が祝福されることになります。でそのことを通してあなたは、私が自分の力で勝利していた時にはちょっと問題が起こったと思うけども、神様によって勝利することはこんなに、この勝利することは逆に多くの人の祝福になるんだと気づくでしょう。なんか神様はあなたが真に主に感謝をし求め、神の力によって勝利することを願われています。それ今ちょっと押されていると言いましょうか、敗北しているとかそういう状況を許されていますが、それは神の勝利を見るためです。徹底して感謝して神に求めなさいと主は仰せられます。どうです様、お一人お一人のうちに働き、神に導いてくださることをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。仰ぎ願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。それではお知らせをしたいというふうに思います。週報の内側をご覧になっていただきたいと思います。ちょうど東京の週報がひまわりでしたね、これね。先日までね、教会にひまわりが置かれたのはご存知